警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目27回目です。今日の狙い目は優しさの作り方というテーマで話したいと思います。この優しさの作り方とか、そういうのがですね、もともとセミナー用に用意してたネタなので、もしかしたらなんかこうあらかじめ用意してた感のある話し方になってしまうかもしれないんですけども、ちょっと意識してそうならないように話したいとは思っています。で、警察官やってると優しさが必要だよなっていう場面によく合うんですね。なんでかっていうと、犯罪者なりその非行に走る人間っていうのは非常に自己中なわけですよ。だからそこでなんか他人を思う心があればな、なんてことは常々思うんですね。だから自己中の反対の言葉、反意語という意味で優しさっていう言葉を選びました。だから自己中にならないためにはどうしたらいいかっていう意味でもあります、優しさの作り方っていうのは。で、優しさには何が必要かというと、おそらく想像力だと思うんですよ。で、このラジオのこう行き場所、目的地も優しさには想像力が必要ってことに行き着きたいと考えてます。で、みんな自己中、警察官と接する人はみんな自己中って話なんですけども、周りが見えないっていうことだと思うんですよね。なんかこう自分ばっかりの視点になっちゃって、こう自分と違う価値観があるってことを頭から離れてると思うんですよ。周りが見えなくなるということです。周りが見えなくなって自分中心の世界しか見えなくなることが自己中だと思うんです。例えば泥棒にしろですね、周りが見えないんですよ。万引きする人間ってのはなんか自分が商品取って店から出ていくっていう、それが成功するっていう想像しかなんかできないんですよね。で、なんかその後どうなって、もし捕まったらとか、周りに警備員がいるんじゃないかってことがなんか頭からすっぽり抜けちゃうらしいんですよ。それとか傷害とか暴力行為をする人間もですね、なんか想像力足りないなって見てて思うんですね。なんかこう相手と自分を断絶して考えちゃってる感があるんですよね。なんかこう争ってる感じなんです。だから自分の考えの方が勝ってるから、自分の方が正しいから ってことで、なんか自分の考えから逃れられないみたいな印象を受けるんです。自分の価値観が唯一正しくて、相手の価値観が間違ってるみたいな、そんな印象を受けるんですよ。で、詐欺をする人間ってのもいるんですけども、最近の詐欺はオレオレ詐欺なんて有名ですけども、オレオレ詐欺の犯人っていうのは、なんその組織でやってるみたいでして、捕まるのは末端の何も知らないような連中が多いんですね。で、そういうのってのは10代の若者が多いんですけども、自分たちにもおじいちゃんおばあちゃんいるにもかかわらず、それでもおじいちゃんおばあちゃん、他人のおじいちゃんおばあちゃんを騙してお金を取ることをするんですよ。なんかこう自分と相手を切り離して考えてしまってるような節があるんですね。だから切り離さないで考えるような、こう想像力が足りてないんですよね、この詐欺の犯人ってのにも。でですね、まあ、優しさを作るには想像力が必要ってことを話したんですけども、じゃあ明日から想像力つけろって言って想像力つくわけでもないんですね。想像力がつくためのポイントを、こんなのはいいんじゃないかっていうのをちょっと紹介します。まず一つ目がですね、この断絶しないで考えるってことですね。断絶しないで考える、なんかこう線を引いてしまってる人が多いと思うんです。想像力足りなくて優しさがない人っていうのは、どういうことかっていうと、線を引っ張るとなんかこう内と外に分けられてしまうんですよ。内は内とか外は外とか、よくその悪ガキのそのなんだ集団ってのがあって、なんかその他の集団とこう揉める姿なんか見てるとそう思うんですね。なんか内と外って風に分かれてるなって思うんですよ。大人でもよくあることだと思うんですけども、内と外に分けてしまうと、内は内、外は外っていう風に分けて考えてしまうことになると思うんですよ。よく聞きますよね、大人の世界でも、うちの人間であるから外の人間は関与するなとか、この会社に組織におけるなんかこう部署間でですね、それとかうちの情報を外に回すなとか、向こうの外の人間に情報を漏らすなとか仕事回すなってとかですね、そんな風になんかこう排他的になってしまう節があると思うんです。だからですね、そこでこう線を引っ張ってこう一つ一つ分けないで、こう全部まとめて同じ延長上の人間って考えれば、また相手の方にもこう想像する力っていうのが生まれると思うんですね。こう分けて考えちゃうと、こう線の引っ張ったとこまでしか想像力が及ばなくなっちゃうんですよね。そこまでで十分、そこまででダンとしてしまうんですよ。だから同じ種族っていうか、こう同じ人間、同じ部類の生物みたいな風に考えるのがいいんだと思います。で、2つ目がですね、 優しさを作るポイントの2つ目がですね、大体になる、いい意味でルーズになるってことですね。まあいい意味も何でもないんですけども、ルーズになるってことが必要だと思います。こう正解を求めると、どっちが正解かとか、どっちの方が正しいかっていう風になるんですね。でそこで争いが生まれるんですよ。だからそういう争いをなくすためには、どっちでもいいっていうルーズな考え方がいいんだと思います。その自分の考えに固執する、周りが見えなくなる、で相手を攻撃してしまうっていうのはですね、なんかこうこだわってんのかなって思うんですよね、自分の考えに。だからそこで柔軟に柳のようにこう柳のようにこう柔らかく対処できればいいんでしょうけど、そこで固くなってこだわって決して真似ないような人が結構見られるんですよ。なんかあれですね、生意気な子供の集団ってのもそんな感じなんですよ。俺はこうだからとか、なんかこうそんなに人生経験あるわけでもないだろうに、なんかこう自分の考えを曲げない節があるんですね。だからその場その場に応じてこう自分の考えってのも曲げられればなと思うんです。でもともとその何が正解かっていうのは、その人それぞれによって違いますし、何よりこの時代によってやっぱり変わってくるもんだと思うんですよ。その世の中の価値観とか、その科学の進歩状況によって正解って次々に変わってくるんで、絶対的な正解っていうのはないはずなんですね。そこを柔軟に考えられればなと思います。でなんかこう世の中を白黒ではっきり捉えないってことでもあります。こう白黒ではっきりさせようとすると、どっちが白でどっちが黒だなんていう こだわりが出てくるんですね。なんかこうグレーでいいんだと思います、どこもかしこも。そういう意味では法律ってのも世の中をこう線で引っ張って白黒に分けてしまう手段なんで、私はあんまりこう使いたくない方なんです。その法律っていうのはこう一番最初に考えるもんじゃない、こう物事の判断するのに一番初めに目に持ってくるもんじゃないだろうなと思うんですね、法律っていうのは。そのグレーでいいと思ってるんで、初めに法律ありきじゃないと思うんですよ。何かをやろうとか思った時に、まず法律ってどうなのなんて、法律で許されてんのなんていう人がいるんですけども、そんなのは問題が出てきてから考えるべきことであって、まず初めに法律的にどうなのかっていうのは頭に置くことじゃないと思うんですよ。だからルーズがいい、世の中をグレーとして捉えるとか、こうどっちでもいいっていう考えが必要なんだと思います。そうすれば争うこともなく優しさが広がるんではないかというふうに私考えるんです。 このどっちでもいいっていうのが結構重要だと思ってまして、結局こう全体を見る視点が必要だとは思うんですけども、こう一歩引いてこう全体を見る、空からこう客観的に見るような視点がですね、でだけどなかなかそうは言いつつも、そういうのが理想だと思いつつも、なかなかこう自分の主観から抜け出せないのが人間なんですね。でどうしてもこう自分が見ている世界が全てだと思ってしまう、自分が見ている部分部分的なものが世の中の全てだと思ってしまいがちなんですね。だから常にこう自分が見ている世界っていうのはこう部分部分でしかないってことを意識しておく必要があります。こう自分の意識外の目、こう自分が認識できないもっと客観的な目で見れば、こう自分が見てる世界っていうのも部分部分の一部でしかないんだろうなっていうふうに想像しておくことが必要なんだと思います。前見た本で、プチ哲学っていう本があったんですけども、なんかそこにですね、こんなストーリーがあったんです。時間に追われる子供の話なんです。なんかこう今の世の中、今の世の中の子供ってのは時間に追われてると、子供に限らず大人もですね、何時に起きて何時に仕事行って何時まで働いて何時間働いてで何時までに帰って何時までに遊びをして何時に寝るっていう風に時間に追われてると。だけどそれっていうのは幸せなことかと、本来時間っていうのは人間が幸せになるために作られたものであって、こう本来主導権っていうのは人間の方にあるはずだけど、いつの間にかなんか主導権を奪われてるんではないかと。でそれに対して子供っていうのはなかなかこう親の言う通り時間通りに動いてくれなくて、いつまでも YouTube 見てるし、いつまでも寝ようとしないし、朝はいつまでも起きないし、ご飯食べないしなんていう姿を子供はよく見て、それに対して親が怒るっていう構図がよくあるんですけども、そういう子供っていうのは本来の時間をの使い方をしてると考えてもいいんじゃないかという内容だったんです。この時間に追われないで、時間に使われないで、こう自分主導で生きるっていうのは自分の時間を生きてると考えることはできないかなんていう話が載ってたんですね、そのプチ哲学っていう本の中に。でそれ見てこう自分が見てる世界っていうのは一部分でしかないなっていうのがっていうのを思うんです。こう狭い視野で狭いこう認識、狭い視野で考えると、その子供ってのは時間にルーズであると。だけど一歩引いた視点で見ると、時間に追われずに自分の時間を生きてる子供っていうふうに見れないこともないと。でなんとなく私はむしろそっちの方が自然な生き方なんだろうなと思うんでですね、こうそれまでの自分の見方っていうのをちょっと変えるきっかけになったんです。確かにどこまでもルーズっていうのも困るんですけどね、今をこう現代社会においてですね。だけどそういう見方もあるよっていうことです。で優しさを作るための考え方の最後がですね、間違ってるのは自分なんじゃないかと思うことが大切だと思います。こう、 間違ってるのは自分じゃないかっていうことですね。これはどういうことかっていうと、相手の方がもしかしたら自分よりも知ってるんではないか、物事を正しく判断してるんではないかって想像することですね。まあ繰り返しになるんですけども、やっぱり自分の見てる世界ってのはこう部分部分でしかないんですよ。決して全体を見れるわけではないんですね。で、個人差があるんで、相手がどのくらいの範囲を見てるか、どのくらいの範囲を知ってるかっていうのは分からないと思うんですよ。そこでこう想像することが必要だと思うんです。もしかしたら目の前にいる人間っていうのは自分の知らない世界を知っているのかもしれないとか、自分が見えてない世界をこの人は見えてるんではないかと。だからこう分かってないのはむしろ自分の方なんではないかというふうに想像することが必要なんではないかと思います。こんなふうにですね、優しさを作るにはどうしたらいいかってことで話してみました。警察官やってると自己中な人間が多いと、そういう人間は優しさが足りてないと、それっていうのは想像力が足りないってことですよと。で、そのためのポイントとして、断絶しないで考えることと、ルーズに考えることと、間違ってるのはむしろ自分の方なのではないかとこう考えることの3つを、紹介しました。で、この優しさってものですけども、そんなに崇高なものではないということです。よく優しさっていうとですね、お釈迦様が持ってるみたいな格の高いものっていう捉え方をしてる人がいるんではないかと、そういう人が多いんではないかと思うんですけども、そんなものでもないですよと。誰もが持ち得るものであって、それっていうのはこう想像力一つなんではないかっていうのが私の言いたいところです。だから相手をこう思いやって、慈悲深くこう手を差し伸べてやるような、そういう格の高いものが優しさなんではなくて、こう想像力一つで優しさっていうのは作れるってことをお伝えしたかったんです。で、おそらくこの優しさを持ってる人、優しい人っていうのも、こう相手に手を差し伸べてやりたくて優しくなってるわけではなくてですね、こう結果的に優しくなってるっていうだけだと思うんですね。で、それっていうのはそういう考え方をしてるから、こう想像して考え、こう行動してるから、そんな風な優しい結果になるんであって、それっていうのは意識していることではないんですよということです。自己中にならない方法、優しさの作り方について話してみました。次回も聞いていただければと思います。警察官千葉東四郎の狙い目でした。